2024年8月3日土曜日、時刻は午前8時48分を過ぎたところです。さて、アリアドネからの意図、記憶と言語についての長い回り道、しかし私の議論の前提であるという見出しのところを読んでおりますが、昨日の最後のところは2歳ぐらいまでの2歳半以前の記憶ですね。私の最初の記憶の一つにという、おじいさんの背中に背負われて背景にアカシアの花があったという、その部分が紹介されていましたけれども、で続けてこうなっておりますね。精神医学でいうフラッシュバックとは、最初覚醒剤の幻覚が薬をやめてから長年後に突然襲ってくるものであった、しかし間もなく激しい体験後に付随的に襲う侵入的な記憶映像、必ずしも視覚ではない、必ずしもこの視覚ではない侵入的な記憶映像を指すようになったフラッシュバックというのは、我が国では特に阪神・淡路大震災後の心的外傷後ストレス症候群の重要な症状として公衆にも知られた。この症状は悪夢や思い出そうと思わないのに向こうから断りもなくやってくる早期であって、想像するのが起こるっていうことですね。断りもなくやってくる早期であって、反復して同じものが現れ、放送を今破ったばかりのような生々しい新鮮さがある。逆に通常の記憶がそうであるような、自分に都合がよくなる変形加工や不快な部分の溶解、溶かすということですね、不快な部分の溶解という消化がない、消化不良の消化ですね。しかも鮮明なのに言葉で表現しがたい、前後関係から切り離されている、したがってダイナミックな連続体としての個人の歴史に組み入れられずに孤立している。これは通常の記憶と質的に異なるものである。これは元来は病的なものでなく、固形の記憶、古い型、古代の子タイプの型、固形の記憶、すなわち2歳半以前の記憶と基本的に同じであるという仮説を私は立てているのよ。人類史の古い時代には今よりもさらに有用だったであろう。狼に食べられ損なった人は狼のあんぐり開いた口がいつまでも繰り返し何かの檻に見えたり夢に出たりするだろう。どこかが狼的であるものを見るとパニックを起こすだろう。狼に出会った地域には足が向かなくなるだろう。これは狼にもう一度会うチャンスを減らすだろう。震災後の神戸にいて外傷後ストレス症候群を考えれば考えるほど、それが持っていた元来の有用性を思う。今は 障害性の方が大きいとすれば、地震、戦争、レイプなどはそれによって避けられる有用性がなくて、そのための震えたり震えた引きこもりの方が自他ともに辛かろう、辛いからだろう。もう一度、そのための震えた引きこもりの方が自他ともに辛いからだろう。ちなみに地震は都市だから起こる災害で、広い野原が振動しても地面とともに揺れていればよい。ああ、それは言えますか。精神医学の枠外に出れば、この記憶はなるほど科学的研究をやりにくいものではあるけれども、非常に重要なタイプの記憶である。リメンバーパールハーバーという言葉があるが、ある年齢以上の米国人は圧倒的大多数がそのニュースを初めて耳にしたその時、自分が何をしていたかを鮮明に思い出すことができる。海辺をドライブしていたとか、洗濯機を回していたとか、それも例の鮮明なフラッシュバック的視覚像で想起する。それは標語以上のものである。ニュースが衝撃なのは、即座に自分あるいは親しい人が死ぬ可能性を思ってのことだろう。個人的なパールハーバーもあるだろう。成人にもこの方の記憶が、それも病的とは言えないものがあるということだ。封筒を開けて意外な絶好状を手にした時など、この方の記憶になる。もっと平凡には入学の通知とか、もっと平凡には入学の通知とか、友人の死とか、仮にこの方の記憶が全くない人生を想像すれば、それはのっぺらぼうな人生に違いない。とここまでにしましょうかね。まだこの見出しのところは続くんですけれども、これはね、かなりちょっと一般的に今捉えられているこの心的症候 PSD なんとかでしたっけね、症候群と言いますよね。ストレス、あの衝撃的な、最初は薬物の数年後のフラッシュバックというのはだったということですけれども、今は心的外傷後ストレス症候群というふうなことで、でもそれは、有用な側面も持ってるという、このね、持ってる中井先生の中では、まあそういうね、これはちょっとなかなかない視点ではないかなと思いますね。ちょっと考えさせられます。ああ、そういうことかなと。全然ちょっと違う側面で、まあ側面を気づかせてもらったというか、まあこれね、ちょっとまた読み続けていきましょう。といったところで、時刻が8時57分を過ぎたところです。以上です。